ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ、今日のゲストは春日井市からお越しいただきました。社会福祉法人養楽福祉会障害福祉サービス事業所採用ワークスの所長、渋谷清美さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、採用ワークスの渋谷です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。まあ、私はですね、まあ、コロニーのところにあります娘が春日大の特別支援学校に行ってたので、養楽福祉会というとわーという感じの、まあ、大きな社会福祉法人なんですけど、まずですね、養楽福祉会についてちょっと教えていただきたいんですが、もう歴史は長いですよね。
長いです。昭和の50年代に、
はい、
コロニーを利用している方々の、
うん、
保護者の方が、まあ、コロニーを利用していて感謝はしてるんだけど、他の在宅の利用者のことも考えると、いつまでも自分たちだけが使うのが良くないだろうということで、いつまでも安心している施設を作りたいということで、
はい、
動き始めまして、
はい、
10年ほどかけて、法人を作って、で62年に養和荘が最初にできたというところが始まりです。
ということは、発端はやっぱり親御さん保護者の皆さんが動いたということなんですね。で、まあ、10年かかって法人が認可されたというのは、こう、もう社会福祉法人ができ た、
ね、
はい、ということですね。はい、なかなか、なんかこう、私も親の会でこう運動してた時に、目指せ社会福祉法人みたいな、ちょっとブランド的なところがあったんですけど、結構大変なんですよね。その当時でも社会福祉法人を。
そうですね。春日井の中には、児童施設が2つ法人があるんですけども、知的障害者の法人というのはなかったので、春日井市で初めてということになりました。
はい、昭和60年代にできたということなんですけど、じゃあ今社会福祉法人養楽福祉会としては、いろいろ、まあ、事業内容あると思うんですけど、どのぐらいあるんですか。事業所というか、いっぱいありますね、パンフレットを見ると。
いっぱいあります。はい、まあ、養和荘が一箇所から始まったんですが、これは春日井市の方の、要望だとか、直接、こんなのが欲しいという要望がいろいろありまして、今は、入所の支援施設が2箇所で、
はい、
120名程度おります、はい、それから日中の事業所で4箇所、
はい、
これは生活介護や就労移行、それから、はい、就労継続の B 型の事業などを行ってます、
はい、
からグループホームが8箇所、
はい、
から相談の事業所として、
はい、
生活支援センターの春日井とか、
はい、
就業生活支援センターの養和、
はい、
それからヘルパーステーションも持ってます。
ということはもう本当に多い。グループホームが8箇所というのもちょっとね、びっくりの多さですよね。
多いですね、はい、
そうなんです。まあ、養楽福祉会というとやっぱり春日井で特に障害関係の方っていうのはもう多分みんな知ってるんじゃないかなという感じなんですが、その中の採用ワークスの所長さんをされているのが渋谷さんなんですが、はい、この採用ワークスはどんなことをする事業所なんですか。
はい、採用ワークスは、まあ、多機能型の事業所といいまして、
はい、
就労移行の事業、それから就労継続の B 型の事業、
はい、
から生活介護、それから土日は地域活動支援センター事業を行ってます、
はい、そういう土日だけ地域活動支援センターになるっていうこともできるんですね。
はい、これは春日井市の事業で、平日は主に他の事業所を使っている方が、まあ、土日に使うというふうにしてます、
ということはずっと空いてるってことですか。
そうです。あの年末年始以外は全て営業しております。
お盆も営業でした。
祭日も営業です。
はあ、それはそれはありがたいですね。親の立場からするととてもありがたいんですけど、うん、まずあのじゃあ就労移行支援というと、まあ、就労するためにここでこうね、2年でしたっけ、
はい、
期間を経てここで就業の訓練をして、出ていくというね、そして就労継続支援 B 型ですので、まあ、賃金が決まっているわけじゃないんですけどここでお仕事をするという、
そうですね、はい、
はい、で生活介護事業ですから、まあ、どちらかというと障害区分でいうとちょっと重めの方たち、はいはい、そして、今言われた地域活動支援センターとしての機能が土日で、このパンフレットには障害者委託訓練事業というふうにもありますが、これもやってらっしゃるんですね、
はい、これも委託を受けて、職業訓練一般就労に向けて、はい、まあ、これはあのどんな仕事を向いてるだろうかとか、仕事をしっかりしていくためには何が足らないんだろうということを一生懸命あの探って、訓練したりという事業なんですが、
はいはい、
あのこれも年間でだいたい20名ぐらいが利用する、
はあ、
事業になってま
す、それぞれ、まあ、定員数もあると思うんですけど、はい、だいたい何人ぐらいですか。もういっぱいですか。
いや、就労移行が定員が12名、
はい、
就労継続支援の B 型が14名、
はい、
生活介護事業が6名というふうになってますが、
はい、
今のところ就労移行と就労支援の B 型のところは、
はい、
まだ、
大丈夫
です。利用の希望のある方は、問い合わせていただければいいかなと思います。
今ね春に向けて探している人とか、ね、あのまあ、春から通い出したけど、うん、ちょっと合わないかなというふうにね、はい、思い始めた人もいるかもしれませんですからね。はい、あの先日実はお邪魔したんですがとてもこう真新しいというかピカピカの建物ですよね、うん、
そうですね。あのサイオワークスというサイオというのは春日井市の、はい、西尾町という、西尾と書きますが、
はい、
そこにある事業所ということで西尾ワークスという名前にしてあります、
はい、
でこの西尾町にこの4月に移転をしましたので、
うん、
新しい建物で、事業を始めたというところになってます。
あ、じゃあ、3月まではち違うところで事業をやっていて、そうですね、はい、もう新しい建物で。そうなんです、私これあの西尾町って読むのかなってずっと思ってたんですが西尾町って読むんですね。
そうなんですね、
春日井市西尾町にあるので、はい、西尾市の西尾なんですが、で、分かりやすいようにひらがなで西尾ワークスと、
そうですね、はい、
はい、言うんですね。じゃあ、まあ、新しく4月から入った方もいるんですけど前のところからこうこちらに引っ越しして移動したって方もいますよね、
はい、はい、もちろん。
皆さんどうですか、もう慣れました。
いや、利用者が慣れるのは早いもんで職員の方がバタバタしとるという状況ですね。
はい、じゃあ一日の流れ的には、まあ、それぞれの事業で違うと思うんですけど大体どんな感じで送迎とかもあるんですか。
はい、送迎、まあ、就労の事業を持っている事業所ですけども、交通の便が路線バスはあるものの、
うん、
本数がやっぱり少ないので、送迎希望される方には送迎も行ってます、
うん、
で、10時から16時の間で、
はい、
利用してもらうというふうにしてます。
じゃあお仕事的にはどんなようなことをされてるんですか。
今は これまでの、うん、3月までの続きがありましたので、内職のようなものを受託作業として、はい、受け負ってやってますので、
はい、
どなたでも取り組める内容のものとなってます。
なるほど。なんか今3月までの続きがありましたっていう言い方をされたので、はい、うん、新しいことがあるのかなってちらっと思ったんですが、これからなんかこうこうことやっていきたいとかっていう。
そうですね、まあ、内職を中心にというのは、まあ、短期間ならいいですけども、やっぱり年間を通して、工賃をこれからどんどん上げて行こうねということを考えると、はい、うん、内職が中心というのはやっぱり厳しいので、それに代わる事業というのは今みんなが検討中というところです。
それはじゃあ、まあ、採用ならではのものということにしていきたいなっていう、
地域の方にもちょっと相談をして、地域でやってるようなことが何かやれないかとか、入ってる業者さんのこう協力してもらえないかとか、はい、ということを考えてちょっといろいろ探しているという状況ですね。
いいですね。どうしてもなんかこういう福祉の施設ですと、次に移転とか新しく作るという時にこう場所をでね、地域の方にちょっと反対を受けたとか、なかなかちょっと理解してもらえないっていう場合も多いかと思うんですが、そういう意味ではどうでした？大丈夫でした？この採用に来た時っていうのは、
まあ、町内会の方にお話をして、まあ、一番気にされていたのは、まあ、送迎があると、地域の小学生の方の通、はいはい、登校の時間、登下校の時間と重なるというのがあるので、まあ、送迎の車両だとか工事期間中の工事の車両の運行には十分注意をしてくださいという注意はありましたが、事業所自体がここに来るということに反対はありませんでしたので。
いいですね。じゃあ、まあ、障害があるからっていうことではなく、まあ、車には気をつけてくださいという一般的なことですね。でも地域にお家とかもありましたし、なんかなんとなくこう近所の方にもふらりと会えそうないい場所ですね。
そうですね。
そういう意味ではなんかね、ちょっと遮断されたところにあったりすると、まあ、落ち着くかもしれないけどちょっと寂しい感じがしますが、そういう意味ではなんとなくこうね、近所の方の接点もありそうな場所ですもんね。はい、そっか。じゃあ利用者の皆さん、じゃあ楽しく働いてる感じですね。
だと思います。
はい。やっぱり男性が多いんですか？
今のところちょっと男性の割合的には男性が多いですね。はい、
どこもね、やっぱり男の人多いですよね。
そうですね。
で、平均年齢はどんな感じです？割と高いんですか？
平均年齢はちょっと高めですね。養護学校、ごめんなさい、特別支援学校を卒業して、1年目2年目、3年目という方もいますが、年齢平均年齢にすると40代前半というようなちょっと高めにはなってます
ね。そうするとやっぱり、まあ今8カ所あるということですが、そろそろグループホームとかね、そういったことが心配になってくるような、年齢だと思うんですけど、親御さんとの、ま、発端は親御さんがこう立ち上げに関わってるんですけど、現在親御さんたちというのは何かこうあるんですか、関わりは？
うちの法人の考え方として、どこの事業所を使っていてもそれぞれの保護者会には入ってもらうと、という決まりにはなってますが、何をどれぐらい活動するかというのはそれぞれの事業所で、違いますので、サイワークスの保護者会、まあ、保護者の方々にはまあ、何かあれば協力をしてもらっているという状況です。
バザーとか ね、
そうですね、
なんかあるときはよかったらお手伝いしてくださいとか、そんな感じですかね。程よい感じですね。はい。じゃあ渋谷さんはこの採用ワークスに来る前っていうのは他のところに見えたんですか、この養楽福祉会の中で？
あ、 まあ、洋和荘におりました。洋和荘にいて、入所の人の支援をして、その後いろんな事業所を回ってからサイオワークスということになってます、
ね、え、だから入所の今どちらかというと入所というよりもグループホームがね、
はい、そうですね、
いっぱい増えてきてるんですけど、入所の施設っていうのはやっぱりね、え、あの親としてはどうかなって思う部分もあるんですけど、中に入られててどんな感じでした？
まあ、洋和荘ができた頃はそれこそあのグループホームというのはなかったですので、しかもその契約ではなく措置制度の時でしたので、入所どうしても入所を使わなきゃいけない人にとっては入所がやっぱり必要なところという認識でしたので、まあその中でも集団生活ですが、なるべくその個人でいろんなことができるだとか、個人の時間だとかスペースがなるべく取れるようにということを一生懸命考えてきたつもりではいますけども、今のグループホームだとかというのを見るともう相当制限されたやっぱり窮屈なスペースだったんだろうなということは思いますね。
なんかよく聞くのはグループホームで、まあ、たくさんこうやってあったりすると、はい、あこの人とこの人がちょっと合わないから、はいはいはい、じゃあちょっと移動してね、うん、シャッフルっていうこともできるかなと思うんですけど、まあ、入所ですとなかなかそういった面ではスタッフの皆さんの苦労とかも多いんじゃないかなっていうふうに想像しちゃいますけど、
そうですね、まあ、今は個室が基本になっていくんでしょうけども、当時は2人部屋4人部屋でしたので、やっぱり利用者同士の相性というのは一生懸命考えて部屋の配置をしたりしたんですけども、なかなかやってみないとわからないというところもありましたので、配置を変えてまた次の月にまた配置を変えてとかいろんなことやりましたね。
なるほどね。そこの、まあ、同じ建物ではあるけど、はい、そこでという、はあ、そうなんですね、まあ、そう思うとね、まだまだかもしれないんですけど、いい時代というかね、こういった福祉サービスもすごく充実してきましたもんね、はい、うん、はい、また後半に渋谷さんがこう福祉に携わった経緯というのもね伺いたいと思います。洋楽福祉会自体は何年ぐらいなんですか、渋谷さんは？
もう最初からですので長くなりました。
長いですね、なんかね、よく皆さんによくどうして福祉の世界に入ったんですかという話をね聞いているので、また後半にそんな話も伺いたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、はい。じゃあお盆休みも渋谷さんは、渋谷さん自体はあったかもしれないんですが、法人自体はなかったってことですもんね。
そうですね、
はい、もうとても奇特な事業所です。はい、ともみとともに今日は社会福祉法人洋楽福祉会、春日井市にあります。本当にたくさん事業所がありますのでね、聞いたことあるという方も多いかもしれません、その中から今日は障害福祉サービス事業所サイオワークスの所長をされております渋谷清美さんにお越しいただきました、渋谷さん、その前にはね、洋和荘にもいらっしゃったということなんですが、福祉の世界に入ったきっかけ、また後半にお伺いしたいと思います。
町のはしごになりたい。町の小さなラジオ局、ラジオサンキュー FM84.5。
ともみとともに、今日のゲストは社会福祉法人洋楽福祉会障害福祉サービス事業所サイオワークスの所長渋谷清美さんです。さあ、じゃあ渋谷さん、もともと福祉にどうして進もうと思われたんですか？
まあ、先日林さんと話をさせていただいた時に、なんでということを言われて、なんでだろうという感じだったんですけども、もともとはやっぱ中学生ぐらいの時には警察官だとかパイロットだとか
という、ちょっとなんかイメージあります、警察官っていう感じ、
そのもう見た目でみんながあれがいいといえばそっち行くような、風だったなというふうにはちょっと覚えてますけども、まあ、そこから、まあ、関連するような仕事をこう見てった時に、まあ、人の役に立ちたいなというところに行き着いて、というのが、まあ、始まりだったかなというふうに思います。
ね、でもなかなかこう、まあ、福祉ね、もちろん人のためにっていうところはあるんですけど、なかなかこう思いつかなかったり、周りにいないとね気づかなかったりってこともあるんですけどね。でもこの道
と、これはもうもちろんその、まあ、専門学校で、保育士の資格を取ったんですが、そこに入る時にもその障害者と関わりたいというのがあったわけではなくて、まあ、就職するに、まあ、なんか資格があった方がいいだろうということで、その保育士の資格という、まあ、ところへ行ったんですが、まあ、そこで、実習なんかで保育園行ったり幼稚園行ったり、障害者の施設へ行ったりというところがありましたの で、でその当時の専門学校の先生が、男性はその障害者の施設へ行けと、いうことで、その時は障害児の施設でしたが、というところで実習を組んで、もらいましたので、まあ、それがそういうのがきっかけだったかなというふうには思います。
なんか男の方って貴重というか、やっぱり力もね、どうしても女性だと出せない力を男性が出せたりっていうこともあるので、やっぱり男性もいて女性もいて、ね、基本的にはやっぱり同性介護っていうところもあるので、必要ですよね、確かにね。でもどうですか、やっぱり女性の方が多いんですか、この業界っていうの
は。もちろん女性の方が多いです。
多いですね、そうなんですね。じゃあ利用者さんからはなんかどんな、まあ、所長さんではあるんですが、渋谷さんってどんな存在なんでしょうね。
まあ、どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。聞くのは怖いですけど、まあ、もちろんもうその支援員の時から顔を知っているという利用者がたくさんいますんで、まあ、今の役職は関係なく、まあ、声はかけて挨拶に来てもらっているので、
だから所長だからといってでーんといつもしてるというわけではなく
そんなことはできません。
まあ、支援もしたりということももちろんという感じですね。 そうですね、はい、そんな感じの服装ですもんね。ユニフォームを、ね、着られていますし、はい。さあ、じゃあ、まあ、さっきね、入所施設グループホームという話をして、もしかしたら、どう違うのと思ってらっしゃる方もいると思うんですけど、はい、入所施設というのはもう基本的にもうそこでずっと過ごすという考え方でいいですか。
そうですね、日中は違う事業所にという方も見えますが、大抵支援施設には生活介護の事業だったりとか、日中のやる事業も一緒にやってますので、日中も夜間もそこで過ごすという方がほとんどだと思います。
はい。そしてその違う、まあ、グループホームもお家なんですけど、はい、またちょっと違うんですよね。
そうですね、
はい、
グループホームは世話人さんが夕方から朝までというふうでいますけども、日中は誰もいませんので、日中は福祉サービスの事業所へ行くなり一般就労先へ、通ってまた夕方帰ってくるということになります。
なんかこうイメージ的にはグループホームはちょっと軽い障害程度が軽い人だよねっていうふうになんとなくまだねイメージを持ちやすいんですけど、そういうことではないんですよね。
そうですね、どうしても身体的に、例えば車椅子の介助が必要だとか、という状況の方がどこでも使えるかということにはなりませんが、というところでは、はい、その条件がつきますけども、そこのグループホームで 必ずしも程度の軽い方しか使えないということではありません。
なるほどね。そういうくくりはないということですので、そうですね、まあ、運営側とのあのそうですね、話ということですね、はい、なんかやっぱり終わりがないというか、うちもね特別支援学校出ました、で今事業所に働きにというかね通所してます、はい、じゃあ今度は入所というかグループホーム住むところなのかなっていうふうにやっぱり周りがどうしてもねそう思いますよね。私もずっと元気でいようと思いますけど、やっぱり何があるか分からないですから、そう思うとこうね、養楽福祉会さんとしては8グループホームありますけど、はい、やっぱり一般的にはまだまだですよね。
そうですね、やっぱり入所の支援を使うにはちょっとな、まだまだだな、でもいつ何があるかわからないと思う保護者の方っていうのはやっぱりたくさんいますので、グループホームがどんなところかなというのは、見といていただけるといざという時に役に立つかなと思います、
は
い、
そうですね、はい、中には何それっていうね障害のお子さんとかがいても、はいはい、そう思ってる方もまだまだ ね、
う
ん、
そうですね、
また先だわとか思ってる方もいますからね、うんうん、春日市全体としてはこう、うん、福祉という点ではどうなんですか。
春日井市の知的障害の今、手帳を持っている方が2000人、
はい、
約2000人ぐらいなので、はい、これはどんどん今増えていってるという状況ですから、
はいはい、
まだまだ福祉サービスだとかグループホームだとか、いろんな資源というのは必要なんだろうなというふうに思います。
はい、この方たちの年齢は上がってくるけどまた生まれてくるというか ね、
そうですね、
どんどん増えてくるっていうことですもんね、うん、じゃあ、春日井市全体のことをもっと超えてみると、こう愛知県全体そして社会全体のことも大切なんですけど、養楽福祉会としてはこれからどんなことしていきたいなとか、渋谷さん自身のこう願いっていうのはあります。
法人としては、来年度、はい、生活介護の事業所を移転して定員を増やしたりだとか、
はいはい、
愛知県コロニーの再編の問題で、
はい、
A 型の事業所 と、
はい、
支援施設を整備しなきゃいけないというのを、
はい、
うちの法人が受けようことになりましたので、
はい、
来年度以降で順次施設がまた増えてきます、
はい、
と資源としては増えますが、それ以外の事業というところもこれで、おしまいということではないですので、まだまだ順番に整備をしていかなきゃいけないなというふうで、また大きくなっていくんじゃないかなと思います。
うん、そうなんですよね、コロニー再編ということでね、コロニーも今工事もしているんですけど、ちょっとそういう心配な点もあるんですが、もう断言されたということは、養楽福祉会さんとしてはこれからどんどんまだ大きくなるということですね、はい、
だと思います
、はい、渋谷さん自身はどうですか、 やりたいこととか。
自分、個人的には、今のサイオワークスで、そこを利用している方たちだとか、そこで支援をしている職員とかそのスタッフが、利用者が満足できるだとか、職員がもっともっと大きくなって いけるといいなというふうには思います。
はい、ね、えなんかきっともっとどんどん広がって、ね、やはりまあ今でも春日井市の皆さんがとても頼りにしている、ね、施設でもありますからね、ぜひ、そしてサイオワークスさん、常時見学も OK ということですね。
もちろん OK です。
はい、ご連絡をいただいて、ぜひ見てみてください。じゃあ電話番号をお伝えしますね。春日井市西尾町にあります、0568930533になります。本当にコロニー周辺にわーっとこうね、
そうですね、
施設がありますもんね。はい、はい、サイオワークスさん市民球場の近くというと、
そうです、
分かりやすいですかね。はい、はい、市民球場の近くにありますので、お問い合わせの上ぜひ見に来てください。まあ、グループホームの方ももちろんいっぱいということですが、見ておくことをおすすめということですので、はい、そうですね、またお問い合わせいただいて、はい、見学と申し込みしていただきたいと思います。はい、貴重なお話を渋谷さんありがとうございました。
はい、
今後ともよろしくお願いします。ともみとともに、今日のゲストは社会福祉法人養楽福祉会障害福祉サービス事業所サイオワークス所長渋谷清美さんでした。ありがとうございました。